はい、使徒の働きの8章を開いてください。使徒の働きですね、この新約聖書の、使徒の働きのところの8章を開いてください。午後の礼拝で一節ずつを、順番に見ていきたいと思いますけれども、今朝はですね、最後のところをに注目したいと思います。26節から40節までに、を注目したいと思います。一気にね、まず読んでみたいと思いますね。ちょっと長いですけどね、今日はね、一気に読んでみたいと思います。さて主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の全財産を管理していたカンガンのエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほくり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かっていった。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言ってるのですか。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、カンガンは言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポとカンガンは二人とも水の中に降りていき、ピリポがカンガンにバプテスマを授けた。二人が水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰ってきた。それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行ったと、こうありますね。今日の、この出てくるこの言葉で大事になるのが、伝えたとか述べ伝えたという言葉、伝えるという言葉になっていきます。ピリポという人物が現れました。彼がエルサレムの教会において食卓に仕える選ばれた7人のうちの1人であるわけなんですね。前回の学びで、このその7人のうちの1人のステパノが殉教した、その彼の信仰のゆえに殺されたところを読みました。でそれがきっかけとなって激しい迫害がこの教会、エルサレムの教会に起こりまして、それで人々が散らされていったんです。ところが彼らはこの8章の4節を見ますと、御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたと言ってるんですね。イエス様の教えに対して激しく反対していく、この動きがあったことによって、かえって福音が周囲の地域に広がっていったんですね。ユダとサマリアの地域に人々が動いてって伝えてったと、こう言っています。 そしてピリポが出てきて5節に、ピリポはサマリアの町に行き、人々にキリストを述べ伝えたって言って、キリストを述べ伝えたと書いてある。宣伝したってね、そのまま言うとね、述べ伝えたって、なんかあのキリスト教会ではね、述べ伝える、そうですよってなりますけれども、日本語としてもっと一般的な言葉で言うと宣伝したっていうことになりますよね。でイエス様を宣伝したんです。で多くの人が信じて洗礼、水のバプテスマを受けました。でその後でエルサレムからペテロとヨハネが来て、人々の手間に祈って手を置くと、彼らに聖霊が与えられたんです。つまりサマリアの町で大きな大覚醒ですね、リバイバル、信仰を持つ人たちが大勢現れたわけなんですね。でこのことについては詳しくは午後の礼拝でお話ししたいと思いますけれども、その続きになるんですね。そのような著しい神の霊、御霊の働きがある中で、主の使い天使が命じるんですね。26節もう一度お読みしますね。さて主の使いがピリポに言った、立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいとあります。そこは荒野であるとも書いてますね。サマリアの町を離れてエルサレムに行って、もう結構ありますよこの距離ね。でエルサレムから約80キロのところにガザに至る道があります。ガザっていうと私たちニュースでも聞きますよね、ガザ地区っていうの、まあ、大体そのハマスが実効支配をしていて、そこからロケットをイスラエル側に撃っていくということで話題になってますけれども、そもそもペリシテ人の5つの町の一つでガザという町があって、当時も新約の時代の時にもそのローマの町としてガザの町がありました。でそこに行く、このさっき見たようにエチオピア人の宦官っていうのは、つまりアフリカですね、そこの道を通ってですね、あのエジプトの方に行く、そしてエチオピアの方に行くということで、その道を通って行ったんですね。これ砂漠の道に近づきます。シナイ半島に入っていきます。シュルの荒野っていうんですけれども、そこを通っていくんですから、この、あれですね、乾燥したところ荒野なんです。なので素晴らしい御霊の働き、人々が喜んで福音を信じて受け入れていったところなのに、突如として何もない荒野の道に行きなさいと命じられたわけなんです。私たちがここは素晴らしい、ここは快適だ、ここはいいなって思っているところから、突如として、何か違うことにこうしなさいというふうに神様に命じられたらですね、なんでなんですかっていう話になります。特に素晴らしい、もうこれは神から来たものだと、これは素晴らしいなっていうことが分かってれば分かってるほど、全く逆のことを言われているかのようなですね、そういう指示が神から与えられたとしたら、一体なんでなんですかっていう思いになると思います。でこの時に主の召し、これ呼びかけですね、召しっていうのはね、呼びかけに従順に応答する必要がありますですか。理解できなくても従うんです。私たちの教会の名前は何ですか。カルバリーチャペルですね、ロゴス東京ですけれども、カルバリーチャペルの始まりというのはアメリカのカリフォルニアであったんですけれども、その始まりが似ていますですね。チャック・スミスという人が、他の教団、ペンテコステ派の教団ですね、フォースクエアというんですけれども、まあ、長いこと牧会をしています、牧師の働きをしていました。で教会もいろいろ変わっていって、なかなか人は集まっていませんでした。そしてコロナという町があるんですけども、そこでの教会がとても祝福されて、ようやくですね、こう人が増えていったという、まあ、そういう、まあ、何ですか、牧会人生、牧師の人生の中で、まあ、最後良くなってきたかなみたいなね、まあ、そういう感じだったんですけれども、コスタメサという町にあるカルバリーチャペルという教会があったんです。 これね、チャックがつけた名前じゃないんですよ。あのカルバリチャペル、もともとあったんです。カルバリーチャペルという教会があって、もう20人いたかなっていう感じの、だから私たちと今あんまり変わらない人数 で、ね、アメリカの平均人数、この礼拝の平均出席人数っていうのはもう何百人っていう話ですよ。だから100人200人になってもう小さな教会ですよ。中でそういう数だったんですよ。もう閉じるつもり、牧師が招聘するって言うんですけど、牧師を招いて牧師が来なかったらもうやめようかなって思っていたような教会なんです。けれどもチャックは、パスターチャックね、チャックは、チャックって呼び捨てしてるけど、英語だとね、親しみのある、親しみを持って言ってる時に呼び捨てしちゃうんですが、チャックはここに神が行けと言われたんですよ。行くと決めたんです。で、一番悩んだのが奥さんの K さんでした。 K で、彼女は気が狂ってるのかと思ったらしいんです。カウンセラーをのところに行ってくださいと言って、ちょっと旦那さんが精神的に不安定になっちゃったんじゃないかなと思って、カウンセラーのところに相談に行ってって言ってまでもう信じられなかったんです。彼女は一番苦労してました。牧師の傍らにいて、もういろんなことをやって、彼女が全部やりくりして、その少ないお金の中でね、もう全部やりくりして、本当に一番苦労した人でした。なのにようやく与えられた安定した場所を離れていくわけなんです。でもチャックが戻ってきて、家に戻ってきたら、そのドアのところにいたんですね、入り口のところに。普通いないんですよ、そこにね。いないじゃないですか。普通の旦那さん家帰ったら奥さん戸口にいます？いないでしょ。いたんですよ。泣きじゃくってるんですよ。どうしたのって、すぐ逆に心配したでね、チャックの方が。主が語ったっていうのね、イエス様が語った、話したっていうんで、夫に従いなさいって。ああ、ちょうどよかった。もうね、あの期限がね迫ってたんだよこれって感じなので、もういい、話聞きたくないって感じで。だから語られても、頭では気持ちでは全然ついてまだ来てない状況なんです。だからもう聞きたくない、ただ従うだけですで従ったんです。で、時は社会的にもう混乱状態のアメリカでした。今のちょうどブラックライブズマター、あんな感じのことが起こってたんです。混乱状態で、ベトナム戦争が終わった後ですよ。でもう人々が投げ合って、こう暴動が起こってっていうね。そしてヒッピーという人たちが、こう若い子たちだね、出てきて、既存の社会から離れて、もうジーパンも何2週間3週間分かんないけども着ててね、あの髪は長くして裸足で歩いてるっていうね、あの現象が起こって、そしてその彼らはですね、本当に愛とか平和っていうのを求めていたんですけど、それをまあ東洋思想とかですね、あとはあのドラッグですね、あのドラッグを使って、そうやってこう、なんかそういう境地の中に入っていきましょうみたいな、その指導者が現れてですね、ちょっと変な方向に行っちゃったんですよ。で、コスタメサの教会は普通のスーツ着てですね、あのオルガンっていうか、なんかそういう感じの。ところがそういう子供たちが芋づる式にやってきて、そしてアメリカの教会全体を変えてしまう大リバイバルが、これをイエス革命とかジーザスムーブメントとか言います。今の60代ぐらいの大きな教会を持っている牧師さんは大体そこら辺で救われてますですね。そこら辺で救われてる。で、教会変えてしまったんです。そのアメリカの教会全体が変わりました。で、そういうことなんですよ。わからないでしょ、当然。そんな話は20人わかんないけど、すごい少ない小さな教会でですね、そっちに行く。ピリポも本当に正確サマリアでいろんなことが起こっていたのに、荒野に何しに行くのっていう感じなんです。箴言の3章の5節に有名な箇所があります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。知性や 感情がついていかないという葛藤があっても、神がそうしなさいということに従順に従う必要があるということですね。27節、そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の全財産を管理していたカンガンのエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいたと。すると見よっていう言葉ね、でお見てっていう感じでこう注意を、この、書いてる人がこう注意喚起してるんですよ。すると見よ、でこれは何かと言ったら、神様に言われた通りに動いてったらですね、次の段階、次に見えるものを見せてくれたんですよ。だそんなことは最初の時にこの人に会うからだから行きなさいって言われてないんですよね。けれども神様は信仰によって生きるように、まだ見ていなくても見ているかのように言われたから動くっていう従順を求めてらっしゃる、信頼を求めてらっしゃる。子供のように従うこと、お父さんとお母さんの言うことを聞くと同じようにそれを求めておられるので、何かこうなんか言ってですね、神様前もって話してるんじゃないです。だから一歩を踏み出してようやく次を神が見させてくださる、一歩一歩なんですね。信仰の一歩なんです。踏み出すということが必要になることがよくわかりますね。ちょうど洞窟の中で懐中電灯当ててるようなものですよ。目の前はわかるんです、先はわからないけど、でも目の前をしっかりと踏み固めていたら、踏み進めていたら最後まで行くことができるわけなんですよね。で今ここに現れてきている人がエチオピア人なんですね。個人的にはエチオピアという国はとっても私は興味があります。歴史に伝統に非常にリッチな豊かな、国なんですね。でユダヤ教のエチオピア人、多いんですね。これから説明します。そしてエチオピア人の首相は今はバリバリのクリスチャンです。ノーベル平和賞をこの前受け取った人で、その部族間のなんか 国と国との争いをですね、こう平和に導いた人であって、もう彼は説教もできるぐらい熱心な、クリスチャンですね。で非常にクリスチャンが多く、伝統的に正教会ですね、古代からある教会ですね、エチオピア正教会というのがあります。でその前にそのエチオピアのユダヤ教徒がいるんですよ。で、どこから始まったかと言いますと、これ伝説ですね、あくまでも伝説です。ソロモンのところにシェバの女王が行きました。シェバの女王っていうのはね、サウジアラビアの南、イエメンとかあっちの方じゃないかって言われてますけれども、その女王が来て、そしてソロモンに謁見をした時に、シェバの女王が求めたものは何でもその望みのまま与えたって書いてある。この望みの中に子孫が欲しいと、ソロモンの子孫が欲しいっていうね、そういう願いを立てて、つまり子供を宿したわけです、ソロモンからシェバの女王が。で帰ってって、その私たちは末裔だというふうに彼らは信じているんですね。そしてちなみにエチオピア正教会の人たちは、これから出てくるこのエチオピアのカンガンが私たちがその後で信じていった人たちなんですよっていうふうに信じてるんですよね。非常に興味深い国ですね。ただですね、今そこまでエチオピアのことを褒めて話したんですけれども、古代のエチオピアはちょっとずれてるんです。エジプトの南部から、このスーダンにかけての大きな国でクシュと言います。先ほど実はね、この詩編で読んだ箇所にクシュという言葉が出てきました。でこれも面白くて、ですね、スーダンにカルバリーチャペルがあるんですですね。で私は感動しました。スーダンのカルバリーチャペルはですね、名前がカルバリーチャペルクシュなんですよ。クシュ、おおってなんか聖書の旧約聖書がそのものなんか出てきたみたいな、なんかおおですね。でそういうふうに、このエチオピアに戻ろうとしていたんですね。彼が回収者であると考えられます。 だから血筋としてはユダヤ人ではないんだけれども、ユダヤ教に改宗して、でエルサレムまで礼拝に来て、それで戻ってって、その、まあ、すごい女王の高官、全財産与えられている、この任せられている高官ですね、非常に地位の高い人が、こので場所に乗ってね、このイザヤ書を読んでいたということなんですね。で、間もなくしてですね、今度コルネリウス、ローマの百人隊長のコルネリウスの改心ですね、イエス様を信じるところを見ていきますが、10章ですよね。そこでもうこのエチオピアの宦官も似ているのが、共通するのが、求めていたということです。求道していた、道を求めていた、求道していたんです。で、神は求道する人の心を本当に尊んでくださいます。求めているということは心が開かれているんです。神はいつも私話すんですけれども、多くの人がね、神なんかわからないじゃないかってこう言うんですよね。神の愛もわからないし、で神は強制的にご自身を示す方じゃないんですよね。こう口をこじ開けて食べなさいってこういうふうにやる方じゃないんですね。自ら欲しいと願って求めていて、口を大きく開けた時には、その時にはその分ですね、神がご自身を示してくださる。だから今ここでエチオピアの宦官が求めていたので、このピリポに行きなさいと命じて、ピリポを通して神様がその上川家に答えてくださるわけなんですね。では29節見てください。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることは分かりますかと言った。このエチオピア人の宦官の馬車に乗っている姿をこうピリポ見たんですよ。けれどもあと一押し、話しかけなさいっていうことですね。一緒に行きなさい。結構勇気いるんですよね。どうですか、初めての人に話しかけるって結構勇気いるじゃないですか。誰かのところにイエス様を伝えに行くって言ってもですね、いざそこまで行っても話せるかなって思ってしまいます。特に話のきっかけっていうのが難しいですね。イエス様がサマリアに行かれた時に、井戸の傍らで座っていたわけです。座っておられました。そしてサマリア人の女が水を汲みにやってきましたけれども、その時に水をくださいって一言言ったんです。あれも結構勇気いるんです。女の方が何この人、こうやってたと思います。怪訝な顔をしていたと思います。まずもってね、ユダヤ人の男が、ラビが、はい、ユダヤ人のラビがサマリア、女の人に一対一で話しかけること自体がやばいです。やばいんです、当時のね、文化では。しかもユダヤ人とサマリア人は仲が悪いんです、ね、で話しかけるってちょっとやば系なんです。でも話しかけたんです。勇気がいりますね。で、聖霊の促しというものがあります。御霊の促しって、主よ、なんでこの人にっていうのがあるんです。そういう経験された方は手を挙げてみてください。ちょっと待ってよ、なんであの人に話さなきゃいけないのって。でも主が言われたからということで語るんですよね。御霊の導きです。31節、するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって行った。お尋ねしますが、お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言ってるんですか。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。 ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたと。ちょうどイザヤ書の53章の箇所を彼が読んでいて、この彼についてこの書いてあるですね、彼は癒しめられとかね、これ自分のことを話してるんですか、つまりイザヤのことを話してるのか、それとも他の誰のことを、誰かのことを話しているんですかと聞いてですね、この箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたとあるんですね。イエスを伝えたんです、ピリポは。他の何かを伝えたんじゃないです。イエス・キリストを伝えました。パウロがこう言いました。第2コリントの4章の5節に、私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです、ということです。人と話すときにいろんな話題がありますから、いろんな話題に話が移っていくっていうことはよくある話です。サマリアの女の話をすると、イエス様は話しているときにいつもサマリアの女はユダヤ人とサマリア人の対立のことについての話になっちゃうんです。ですね。例えばこういうことですよね。韓国人のクリスチャンと日本人のクリスチャンがこう交わっているときにですね、イエス様の話をしたいのに、そういう話をしているとですね、クリスチャンじゃない人が、韓国と日本の今の対立はとか何だかつ話がずれそうやつじゃん。いや、ちょ今イエス様なんだけどって言ってるの、韓国と日本はとかって、ね、それと似てますよね。でもイエス様はずっとこのね、戻すんですよ、話を。ですね。そうじゃない時が来る、霊と誠を持って神を礼拝する時が来るっていう話を戻したんです。で、ここでもイエス様を話したんです。で、ここでの内容っていうのがものすごい、そのままですね、イエス様が十字架につけられた時の話がここに書いてあったんですね。で、イエス様がこう言われました。ヨハネの5章の39節で、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているのです、と。聖書というのはここで言っているのは旧約聖書のことです。その聖書が私について証しをしているって言ったんですね。聖書分厚いじゃないですか。今ちょっと旧約と新約をね、こう分けて今皆さんもね、聖書をお持ちでしたらこうやってみてください。これ旧約聖書ですね。新約聖書です。こちらが39冊あるんですね。こっちが27あるわけですね。これだけ違います。そして福音書、イエス・キリストの生涯を描いているといったら、福音書は ここだけなんですね。イエス・キリストはこの福音書だけではないって話をしてるんです。聖書全体が私について証ししてるんだって、こっちですね。そしてそのイエスを伝えているのが今の使徒の働きであって、そしてその後はイエスについて説明しているのが手紙なんですよ。黙示録はイエス・キリストが再び現れるって話です。聖書全体がイエスについて証しをしていて、そして黙示録の19章の10節に見つかり、天使がヨハネに対してイエスの証しは予言の霊なのですと言って、イエス様の予言っていうのはイエス・キリストを予言して証しをしていくんだと書いてあるんですね。ですね。このイザヤの予言が、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない。そう、僕あんまり知らないんですけども、羊飼ったことないので、ほふり場に連れて行かれる時に抵抗しないってことですね。ここでは口を開かないんですよ。そのように彼は口を開かないって言ってるんですけれども、マタイによる福音書の27章の12節から読みますね。しかし祭司長たちや長老たちが訴えている間は イエスは何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかったってあるんです。そして次に、彼は癒しめられ裁きは行われなかったって言ってるんですが、ピラトは何度となく罪がないってはっきり言ってるんですよ。イエスには罪はない、私は釈放するって言ったのに、圧力を受けて十字架刑に処したんです。つまり裁き、正しい判決ではなかったと、癒しめられたと、このように言って、これが実現して、そして彼の時代のことを誰が語られるだろう、彼の命は地上から取り去られた、十字架につけられて命が取られました。こうやって実現したんですよ。この話をエチオピア人のカンガンが聞いてったんですね。イエスという方がどういう方なのかをずっとこう聞いてって、そしてこの方にこそ救いがある、この方こそが約束のメシア、救い主なんだということが分かって、そして自分の罪を取り除いて、この書いてあるのはね、これなんで殺されたかって言ったら、私たちの罪のためだってイザヤ書に書いてあるんです。自分の罪のためだと、神様に罪を犯したんだと。これ天と地を作られて生まれた時から全てを知っておられる、いや生まれる前から知っている神様、私たちの思いを持っておられる、その神が全部を知っていながら許すっておっしゃってるんです。受け入れるっておっしゃってるんです。なぜ？身代わりにイエス・キリストが全ての罪を負って死んでくださって3日目によみがえってくださったからです。でこの方を信じて受け入れるならば、あなたも新しくなるよ、罪が許されて新しい人になって、そして神の国の中に、天国の中に入ることができる、永遠の命が与えられるよと。でこのことがエチオピア人の勘が分かったんですよ。それで喜んでですね、36節で道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、カンガンは言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポとカンガンは2人とも水の中に降りていき、ピリポがカンガンにバプテスマを授けたと言ってますね。でここでね、36節から38節に飛んでるじゃないですか。皆さんよく見てください。37節ないんですよね。でこういう時はね、下見てください。聖書の下に印象部分があって、そこでね、37節にこう書いてあるって書いたんですね。そこでピリポは言った。もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であることを信じますと、このように言ったんですね。なのでここで水があった、この荒野なんだけれども、おそらくですね、あの雨季だったんでしょうね。この時期が、あの荒野砂漠にもですね、雨降る時あるんですよ、たまに。本当に年に1回2回みたいな感じ でそうすると枯れ川だったところに水が流れるんですね。たまたま水があったんでしょう。水があったのでね、カンガンの方からお願いしてるんですよ。ピリポですよ。ピリポはね、サマリアの時にはペテロとヨハネ呼んだけれども、別にペテロとヨハネ呼ばない で皆さんが例えば聖霊に促されて誰かにイエス様を伝えて、イエス様を信じますと、でバプテスマを信じて、バプテスマを受ければ救われるって書いてあるから、じゃバプテスマも受けたいと言った時に、やっぱ赤石さんじゃなきゃダメでしょってね、こう言って、赤石さん来てください言って、それもいいんだけど、いやそれじゃダメですよねって、今信じてこれを受け入れるって言って、もうイエス様を信じてクリスチャンになって従いたい、だからバプテスマを受けたいって言ったら、いや授けていいですよ、授けていいですよ、それだけ単純。信じてバプテスマを受ける者は救われる、信じない者は罪に定められると、マルコの16章に書いてあるんです。これだけ単純なんです。でこれね、信じるということが、つまりはバプテスマを受けるっていうのはね、洗礼を受けるって何かっつったら、もう私はイエス様と一つになりますっていうこと、つまり本気なんですよ。信じるっていうのがね、知的にね、こう理解して、はい分かりましたと、でもバプテスマいいです、いやそこまでちょっと、いやちょっと飲み込んじゃうからダメですってね、それ本当の意味で信じてないんですよ。 バプテスマを受けたら救われるって意味じゃないんですよね。信じるっていうことを本気でそういうふうに しているっていうことを皆の前で表すし、イエス様に対して表している、承認、証言する。結婚したいって言っててもですね、結婚式いいよいいよいいよって、内縁のままでいいよいいよってね、こうあの席入れないでとかって、でこの時にまあ女の人分かると思う、ずるいの誰、男の方だよ、責任取んないんだから、よく分かるでしょ、あの音があんまりこう鈍いから分かんないんだけど、女性の方がよく分かると思う。結局いいところ通りしてるんだよ、分かるでしょ言ってるの。結婚式は席入れて結婚式あげるんですよ、それは承認ができるんですよ。それと同じ信仰似てます。信じてバプテスマを受けるんです、ですね。なのですごい単純なんです。でその一歩を踏み出したんです。で水の中に二人で入ってんな、そしたら面白いこと起こるんですよ。次見てください。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰ってきたと。いや、これ不思議な現象が起こるんですね。テレポートしちゃったんですよ。でね、こんなことあるのかなって聖書の中でどこかなって思って、私が唯一思い浮かべ、思い出すことができるのはエゼキエル書、預言者エゼキエルがバビロンの方にね、この離散の民として離散してね、捕らえ移されて捕囚の民としていた時に、このエルサレムの神殿で何が行われているかっていうのは、霊が御霊がね、わーって彼を連れていく時あるんです。で中を見せられて、そこで偶像礼拝が行われているっていうのを見て、そしてまたバーって戻ってくるんですよ、ぐらいですね。でもやっぱりこれ連れ去られたっていう言葉がね、他のところではあの景況 教会の景況で引き取られたっていうか、うわーってこうね、こう本当連れ去られる、誘拐みたいな感じでパーってこう、そういう感じで書かれてる。やっぱりこれは実際にそうなった。でもすごいのはね、すごいのはこのカンガン、どうでもいいんだよピリポいなくなっても、上がったらいないんだよピリポが、おれってなるじゃん。でピリポもっとすごい、喜びながら帰ってったんですよ。これが救いの喜びでしょう。ピリポなんかどうでもいいんですよ。そんなことがもう眼中にない、もう頭の中にないほど、イエス様に出会った、イエス様が救ってくださった、自分を救ってくださった神の国がこういう、この神の国の王であられるキリストが私のところに来てくださった、よみがえってくださった、この方についていくことができるようになった。でこの方を知ることができたので、その喜びでいっぱいで、それでもうどうでもよくなってたんです。喜ぶということがイエス様が願われていたことでした。言われましたね、ヨハネの15章の10節で、私があなたの私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっていると同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しましたとですね。喜びから喜びへと、私たちも本当にこの喜びに満たされたいですよね。で神様がそれを私が喜んでいるのを私たちが願っている以上に神は願っておられます。そしてそれからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行ったと。ガザへの道からアゾト、旧約時代ではアシュドデと呼ばれます。今でもイスラエルでアシュドットっていうんですけども、英語だとアシュドデの町がありまして、まあ、結構な距離ですね、30キロぐらいかな、うん、ガザの道からね歩いて、あるんですね。あの今はねほらパレスチナ自治区ですね、あのほらあのガザ地区に入って、ほらなかなかねこう行き来はできないんですけれども、イスラエル、ちょっとイスラエル領に入るとちょっと北のところにこのアシュドデがあります。でさらにカイサリアはGoogle で調べたんですよ、このアシュドテの町から、カイサリアって調べたら98キロで徒歩で20時間ぐらい。でもまっすぐに行って20時間だけど、ここでよく見てください、すべての町を通って福音を述べ伝え、 皆さんもちょっとググってみてくださいね。そうするとね、海岸線ずっとまっすぐ行くんです。これ地中海、綺麗ですよ地中海。皆さんも行ってみてください。綺麗です地中海ね。でそこのところずっと上がっていくんです。でも福音を伝えながらということなんですね。そしてカイサリアというのはローマのユダヤ属州の首都で、そこにローマ総督も、だからあのピラトもいたということですね。このローマ総督もいる。そこにですね、ピリッポは定住します。結婚して娘さんも生まれています。後に彼女たちが預言者になっていくことが分かって、パウロがずっと後で、この宣教の旅をですね、した後でこのカイサリアでこのピリッポに会っている姿があります。でそれがこう書いてあります。21章の8節、翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの7人の1人である伝道者ピリポの家に行き、そこに滞在した。この人には預言をする未婚の娘が4人いたということで、あの7人の1人である伝道者っていう言葉をつけました。彼は伝道者だったんですね。伝道者としての証明を受けて、賜物を受けていたということなんですね。けれども私たちは伝道者としての証明とか賜物は受けてないかもしれませんが、けれどもキリストに従っていく弟子であれば、伝道の働きですね、福音を述べ伝えるように全ての人が命じられていて、なぜかといったらイエス様がマルコの16章の15節に、全世界に行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとこう言ったんです。その時に必要なのがまずは飯です。こうしなさいともうすでにイエス様書かれてますから。そして次に御霊の導きです。御霊の導きです。私も苦手なんですね。皆さんも苦手かもしれませんけども、計画を立てたらその通り行きたいんですよ。計画立てたら、だから計画を倒すような出来事を挿入しないでくれっていうのはいつも願いなんです。でその時に、なんでってこうなるんです。けれども従順になる、柔軟になる、柔らかくなる。頭では理解できなくても御霊に導かれる。そしてまだイエス様を知らない人は、本当にこのイエス様が自分の救い主なんだということを、今までのことはあってもですね、捨てて悔い改めて思い直して神様に立ち返って信じていくっていうね、方向転換をすることができます。これもイエス様を信じる前の人で、信じて、それ信じた後も御霊に導かれて、そして方向転換というか、そのちょっとこう神に言われる通りに動いていき、そしてせっかく信じた人も見ることなくね、御霊でテレポートされちゃってね、ってなっちゃう。もうこのピリポはあまりにも軽快な人ですね。こう軽快にさせられてる人だけれども、こう動いてっていくわけですね。私たちも同じように福音を携えていくんだということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてピリポを通して私たちはイエス様を伝えるものであり、イエス様をこのどのような状況にあってもこの方を人々に紹介する者たちであることを知ることができました。愛する主よ、そして、この方こそが本当に救われるべき名として天下に、この名が与えられていない唯一の救い主であることを、覚えます。愛する主よ、どうぞ、あなたが一人一人に語ってくださって、近くにいる人に、または全然関係のない人に、いやむしろ嫌だなって思っているような人に、もしかしたらあなたは導かれるかもしれない。その時にどうか一人一人を良き知らせを伝える器として用いててくださいますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。